なことないっしょ。
そんなことないっしょ、第500回でございます。お送りいたしますのは竹内と
鈴木です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
鈴木さん、
はい、
500回です。
ついに来ましたね、500回。
もういろいろありました、13年間。約13年。これね、ちゃんと正確には4月1日で13年になるんで、はい、
ああそうですね、
まだ13年じゃないっていうのをちゃんと言わないとね、はいはい、まだ13年経ってないくせに13年とかって言ってるなよっていうリスナーさんがたまにいるんで。
そうですね、あと1ヶ月ありますからね。
約13年。
約13年ね、
頑張ってきた甲斐がありますね。やっとこ
う。そうですね、
はい、でですね、鈴木さんね、
うん、
はい、今日はですね、
はい、
ちょっとすごいちょっと無茶ぶりというんですか、これが無茶ぶりという言わずして何というのでしょうか。
ほうほうほう、
ね、この、どうしてもこの我々のこのポッドキャストの500回、
うん、
お祝いしたいと。
はいはいはい、
ね、おめでとうって言いたいと。まあいい、そんなのいい、もういいよって言ったんだけど、どうしてもお祝いしたいというね、方がいらっしゃっていただいておりまして。
おめでとうございます。
はい、まだ呼んでない。まだ呼んでない。まだ呼んでない。まだ呼んでないよ。まだ呼んで、まだ呼んでない。
なんか聞こえてきましたけど。
はい、じゃあ、きちっとご紹介します。安田大、まだ言ってない。まだです。まだご紹介してないです。お願いします。安田大サーカスの団長安田さんです。
ベタでーす。500回おめでとうございます。
やったー、やった、
ありがとうございます。本当にわがままに付き合っていただいて。
いや、何がすごいってね、
うん、
僕今寝起きですからね。嫁に叩き起こされて、はい、今多分10分ぐらいですね、寝起き。
すいません、本当にそんな中来ていただいてわざわざ。
いやだからね、もう本当これはもう団長のこの寝起きの良さを皆さんに分かっていただきたい。
多分まだ多分うちのこのリスナーさんで、うん、本当に、はい、あの団長ですかって思ってる方もいると思うんです、おそらく。
どこの団長かは言わないですけど、団長です。
あの日本で多分一番有名なサーカス団の団長さんですから。
そうですね。
あの木下大サーカスの団長さんは知らないですもんね、どなたか。
そうですね、そうですね、
木下さんなんでしょうけど。きっと
確かに確かに。
いや、すみません、一応ね、なぜこういうお話になったか、うん、一応ご説明をね、リスナーの皆さんにご説明しますと、はい、私がやらせてもらってラジオトークというアプリでね、今いろいろ配信させてもらってて、そのラジオトークに、団長も、配信されてて、でそこでちょっとまあちょっと私が無理やりグイグイいった感じというか、なんというか。お知り合いにならせていただいて、で、今日ダメ元でちょっとこれ500回の配信だから、
はいは
いはい、ちょっと一緒にちょっとオープニングだけでもお付き合いいただけないかなってお願いしたんです。お願いしてちょっと、
うん、
メッセージを送らせてもらったんです。
はいはいはい、
そしたら、どうもなんか寝てるという情報がね。入ったんで、あ、これは寝てる、じゃあお疲れなんだら、じゃあこれちょっと取り消さなきゃと思って取り消して、でもちょっとダメ元でもう一回ちょっと声かけてみようかなっていうので、ちょっと無理やり、はいはいはい、僕はラジオトークでライブを始めて、でタイトルが団長探してますっていうタイトルで。
それ嫁がそれに行き着いたというか、まあ、嫁は起きてたんで、
はいはいはい、
でラジオトーク、まあ、フォローしてる人がいたら、うん、ライブ始まったら、まあ、通知が来るじゃないですか、
うん、そうですね、うん、
はい、で嫁が聞いて慌てて、そんなにさんの聞いてと叩き起こされて、何何何って聞いたら、団長探してるよってほんまやってなって、ですぐに、まあ、ラジオトークの中のギフトを送り、
うんうんうんうん、
で起きたってなって、でちょっとでそこからまたメッセージいただいて、 で、うん、今に至るという感じです、うんう
ん、いや、ね、優しいな、
こんな生配信で起こされるって俺初の経験です
すいません、私が想像してた通りの展開になってました、
うん、生配信で嫁が見てそれで起こすってなかなかすごいですよ。
こんな
他にも聞かないですね、そのね、どういうの
は。いや、これはレアケースじゃないですか。
すいません。もう、でも13年、ポッドキャストやってて、こんな日が来るとは思いませんでした。いろいろあったんですよ、13年間の間に。
うんうん、うん。
はいはいはい。
いろいろ地上波のラジオ出させてもらうとか、なんか新聞の記事になるとか、はい、いろいろあったんですけど、はい、今日が一番、はい、ちょっと、ポッドキャストの中では。
うん。
私の中では一番の、
思っても、ね、もうビッグゲストですからね。
思っても見なかった展開です、これが。
いや、僕も、まあね、もう間もなく30年近くに、この世界入ってなるんですけど、
はい、
いや、これはサプライズでしたね。生配信で俺を探してるよっていう、嫁に起こされるとは思わなかったですね。昔ね、
はい、
しんすけさんの番組で、
はいはい
はい、石垣島宮古島かなに、旅館をや民宿をしんすけさんの番組でやってて、で、うんうんうん、そこに芸人が働きに行くというか経営するみたいな企画があったんですよ。
はいはい、なんかあった、うんうんうん、なんか見てた気がします。
でレギュラーが行ってた次、うん、今度はお前らやでっつって、うん、安田大サーカスで行けってなって、
うん、
行きますって言って、で家の家賃ももったいないから宮古島行ってる間でもったいないから、でも家も解約し車も売り、
お
宮古島行く体制整った瞬間に新助さん引退っていうのがあって、うん、
そのタイミングか、
ちょうどそのタイミングなんだ。
あの時より今、うん、サプライズ。
あ、いや、それ
はちょっと、それはない、それはない。
スケジュールの3ヶ月真っ白の状態からのあの時よりサプライズです。
よっぽどそっちの方が大きなサプライズだと思います。
いや、これがね、またあれですよ、うん、まあ、その団長がお住まいの場所と我が家では、まあ、近いっちゃ近いけど遠い、結構離れてるのに、今から行きましょうかって、わけわかんないこと。いやいやいや、全然オンラインで大丈夫ですみた
いな。いやー、これ行きたいっすね。
まあちょっと楽しいですけどね。
はい。
でもそれはどうしていいかがわからない、うん、僕がどうしていいかがわからない。
ね、まあ、してはまあ今収録してると深夜ですけどね、深夜にお越しいただくっていうのをなかなか、
ちょっとおめかししなきゃいけないですしね、来ていただくと。
いや、おめかしいらんやろ。
いや、でも、あれですか、あれなし、こういう、あれですよね、その我々も言っても素人がやってるポッドキャストですけど、
はい、
こんなことないですよ、今までないですよね。
出たことない、
素人のポッドキャストに出るな
んてことないですよ。そうです
ね。うん、ね、何かね、例えばラジオ局が何かの番組のなんかおまけみたいなのでやってるポッドキャストもいっぱいあるじゃないですか。
うん、そういうのはあると思います。ね、
そういうのは多分あると思いますけど、はいはい、こう我々みたいな、うん、本当にど素人がただただくっちゃべってる番組に、
ポッドキャストって誰でもできるもんなんですか、そもそも。
ポッドキャスト、
僕ポッドキャストで聞いてるのは、なんかラジオのやつをポッドキャストで聞くみたいなのしか聞いたことがなくて、
はいはい、ポッドキャストって結構素人の人結構やってるんですよ、いっぱい。
そうなんですね。
それこそ僕らが始めた13年前はそんなに多くなかったですけど、はい、今は結構その時よりも気軽にポッドキャストやれちゃうので、なんだったらスマホ1台でポッドキャスト配信できちゃうんで。
そうですね、
じゃあ、ラジオトークみたいな、
そうですね、
感覚でできるってことですよね。
そうですね。
へえ。
結構たくさんの人がやってるのは間違いないと思います。
はい、あ、そうなんですね。
よかったら まあ、ポッドキャスト全然お金にならないですけどよかった、よかったらやってみてくださいって言おうかなと。いや、これポッドキャスト、はい、ポッドキャストでお金にならないからなと思って
まあまあ、なんか発信できるのはいいですよね。
いいですね。で、あの、だ、私も結局一番最初13年前はラジオごっこみたいな感覚で始めて、
はい、
で、なんとなくなんか 4,5 年ぐらい前から少しずつ収益化ができるようになってきて、
はい、
で、一昨年の8月にラジオトークで、あの、ある程度収益化が目処がついたので、サラリーマン辞めて、はい、今音声配信だけで生活してるっていうところまで来たので。
いや、ちょうど今日ね、嫁と喋ってたんですよ。村内さんの稼ぎ方は無駄がないな。
無駄。あ、よく、あ、イメージよくないぞ。
無駄なく稼いでね。
いや、YouTuber だと、
うん、
まあ当然、まあ、朝起きてこう、まあ、セットしたりとか、うん、まあ同じようにメイクしたりとか、まあ服は着替えないといけない。
そうですね。
はい。で、まあ、ロケ行かんとあかん、スタッフ いるとかも当然ある。
そうですね、う
ん、はい、いや、これ竹内さんの場合、寝起きで寝転んだまま着替えずにやったとしてもいいじゃないですか、
うん、まあまあ極論そうですね。
そうですね、
うん、ロケに行かんでもいいしいや、これ行っちゃうん、で、あの稼ぎ方がっていう。
あれ、気づいちゃいました
気づいちゃいました。
一番いいですよね。
気づいちゃいました。
あの、気づいちゃいましたね。
いや、私も1年間だけ YouTube をやったことがあるんですよ。
はい、
1年間だけ、本当に12年ぐらい前に。
はい、
まだヒカキンが世にまだそんなに認知される前の段階で1年間だけやったんですけど、
はいはい、
1年間でもやっぱり僕はやっぱ映像よりも音声配信が楽しくて、まあ、確かにあるんですけどね、いろいろもう頭ボサボサだろうがなんだろうが、
はいはいはいはい、
配信できちゃうので、
はい、
っていうのあるんですけど、まあ、それより何よりこのなんですかね、言葉だけで何かを伝える楽しさとか、
はい、
あと YouTube とポッドキャストってこの音声と映像両方やって分かったのが、
はい、
あの、やっぱこっちのポッドキャストはリスナーさんがちゃんと話聞いてくれてるんですよね。
なるほど。
だからいただくお便りを見ててもこれちゃんと聞いてもらってないとこのお便り書けないよねっていうのが、
はいはいはいはいはい、
で、はい、YouTube やってた時はコメントはいっぱいつくんだけど、
はい、
なんかちゃんと話聞いてるっていうようなコメントがいっぱいつくんで、
あ、
この差は大き
かったです。あと、あれないですもんね、僕ラジオトークやって思ったのが、
あ、なんか、あの、
荒れたメッセージがないんですよ。そ
う
ですね、
治安がいいっていうのあります
ね。治安いいです
あ、これでも、でも
TikTok も荒れるんですよ。
あの、これは
ライブやっても
ラジオトークが特別だと思います。
あ、
音声配信でも他のアプリだともうちょっと荒れます、
はいはい、あ、そうなんですね。
ラジオトークってすごいのが、はい、ユーザーが、はい、配信してるユーザーが本当に、はい、中学生ぐらいの人から90何歳の人までいるんですよ。
は
い、で、
90何歳もいるんですね。
いるんです、いるんです。で、リスナーさんもやっぱり幅広いので、
だ、
本当になんか一つのなんか街じゃない、ちゃんと、あの、まだ未成年の子がちょっとあまりお行儀悪いような配信してると、ちゃんと大人が見て、
はい、
ちょっと、
は
い、怒るじゃないですけど注意するみたいなところまでなんか出来上がってるんで、はい、ちょ、ラジオトークって特殊ですね、
は
い、
あ、
治安が良すぎるというか。
いや、我が子が配信やりたいって言ったら、うん、ラジオトークはいいんじゃないかなと思いますね。
あ、そう、僕もそう思います。
さっきも、TikTok を今日ちょっとちらっと見てたんですけど、
はいはい、
ずっと、
はい、
荒れたメッセージに対して、うっせんだよ なんだよってな。じゃあ見んじゃねえよ。いやいや、読まんかったらええやんと思いながらずっと見てたんですけど。
なんかありますね、なんかね。
はい、ギフト送んねえやつはゴミなんだよっていう配信があって。なんでそんなこと言うんやろうと思いながら。
まあ、あれが楽しいんでしょ。あれがなんか独特のコミュニケーションなんでしょうね、多分。TikTok って。
ね、あれは、いや、この年でやってたらだいぶ痛いでしょう。なんだよ、ごいギフト送るやつゴミなんだよ、お前たちは。
あの、団長、それをやる必要がないです。大丈夫です。
あれはもう、精神的に言ってても多分、持たないですね、ああいうのは。
ですね。私も、はい、ラジオトークに出会えてなかったら、まあ、多分、サラリーマンやってたと思います私。
ああそうですか。
おそらくあのやっぱりポッドキャストって ラジオなんで、
はい、
リスナー層高いんですよ。30代40代50代60代みたいな、
はい、
やっぱり年齢層高いので、
はい、
我々のリスナーさんがラジオトークに僕がラジオトーク始めるので何人かやっぱりついてきて応援してくれてるんですね。はい、その人たちが楽しく過ごせる場がラジオトークだったんで、ラジオトークじゃなかったら多分リスナーさんも楽しくなかったと思うんで。
ああなるほど、
うん、ってことは僕も多分ラジオトークを続けていられなかったと思うので、あの雰囲気は貴重ですよね。
あ、まあ、正直言うとラジオトーク最初それ自分の持ってる持ち玉ってあるじゃないですか。その漫談というかエピソードトークが。いくら今まで受けたエピソードトークしても、スコアが全く伸びなかったですよ。
はいはいはい、
はい。で、いろんなラジオトーカーと呼ばれるような人、有名な人から、まあそんなに数字いってない人から、いろんな人をとりあえず見に行って、で、そこで、ギフトを、とりあえず投げて、うん、まあ、あの、勉強させてもらいましたっていう意味で投げて、あちこちでやって、
はい、
で、一個見つけたんが、あの、村内さんのやり口を、
やり口、
はい、
言葉のチョイス。言葉のチョイス。
村内さんのやり口がこれ一番効率ええぞという。
あれ、もっともっと腕があるはず。僕をもう少しよく見せてくれる。
いいやり口見つけたぞで、俺もだからそっからスコアがいくようになったんですよ。
なんか僕今日損してる気がする。いやでも
だからなんか、うん、テーマ決めてなんか喋らなみたいな思ってたんですけど、
あ、はいはい、
あれ結局返し技っすよね。
そうですそうです。そのリアクション、ね、どうリアクションするかとか、
はい、
そんな感じですね。だから
僕、うん、あのロケ行っても一般の人と絡んでる方が好きなんですよ。
あ、
芸能人となんかやってスタジオでなんかっていうの僕あんまり得意じゃなくて。
あ、なんかそんなイメージないですけどね。
ロケに行ってガチでその場で台本もなくわーというやり取りが好きで、
はいはいはい、
だボケたがる人っているんですよ、素人さんでも。
うん、
で普通で言ったらもうこんななんていうんですか、あのお金になるようなボケを言ってくれるような人なんてほとんどいないわけですよ。
はいはい
はい、言い方悪い言い方すると、
うんうん、
もうバチクソなんやこれみたいな、
うん、
はい、みたいな、いやけどそれをなんとかここの人を楽しんでもらえるように必死に突っ込んでやってる方が僕得意なので、
うんうん、ああよかった
っていう意味で合ってるんですよね。
よかった。僕ラジオトークで団長と3時間喋らせてもらった時、うん、団長でよかった。
ただあの芸人がこう来たり見たりされてんの気づいた瞬間にちょっと恥ずかしになるところはあるんです。
あ
めっちゃテンション高くそいや言うたりしてますから。
あ、そ、あそうそう、
そいやそいやそいや言うてるんで、
うん
う
ん、
ちょっとうわあの人なんか変みたいな。なんか芸人ってやっぱりトークでっていうところが見せたいとこあるじゃないですか。 はい、そういう意味ではもう、そこじゃないところ
でやってて、なんとなく分かりますね。あ、そう、はい、そうですよね。
ちょっと気恥ずかしくなる時あるんですけど、まあでもやって、まあダイソーミスクリートやってて楽しいので、
はい、いやでも楽しんでいただけてるんであれば、もうラジオトーク代表竹内としても、
はい、代表じゃないでしょ
、ね、ありがたいですね本当に、ね、
いや
すいません、あのオープニングもう20分収録しちゃってる、はい、あれです、はい、あの団長、ですね、
何ですか、
先ほどお名前出てたダイソー光圀さんと、
はい、
一緒にユニットで、はい、ダミツというユニットをやられてて、
はい、
なんかあのライブがあるというお話を聞いたので、
はい、
まあ、どこまでこの我々のこのリスナーさんが、
はい、
ちょっとね、あの足運んでくれるか分かりませんが、はい、せっかくなんで、まあ、ゼロではないんで、あの 何千人何千、1万人ぐらい聞いてくれてるから再生数あるのかなぐらいはあるの
かな、
はい、なのでちょっと告知、はい、今告知できる分だけでも、はい、ぜひ、
はい、
3月21日、横浜ネイキッドロフトで、夕方6時から、断密の密談という、ライブをやります。ぜひ、来ていただきたいなと思います。ゲストはですね、はい、ゲスト TKO を呼ぼうと思ったら松竹芸能から横槍が入って呼べなくて状況ではあります今なので、ちょっと誰がゲストかわかんないです。
わからないうちはちょっといろいろ期待がありますよね。
そうです
ね、そうですね、まだ TKO の可能性も
可能性はゼロではない。
はい、
ゼロではない。まあまあ、ゲストなくても行く価値ありますからね、そもそも、
うんうん、そうですね、うんうん、
はい、ありがとうございます。
これは
でまだこれ、うん、この番組聞いてくれたっていうのを、
うんうん、
受付で言ったら数つけとくんで、その数の、数字分、はい、ラジオトークでソイヤ投げます何人来たかをソイヤで知らせます。
そうですか、そうですか、
はいはい、
そうですか。
みんなあのまず鈴木さん来なさい。
予定開けなきゃ。
ちょっと待って、ちょっとここ大事だぞ。3月の21日です。3月
21日。3月の21日ね。
はい、僕行きますんで、
はい、一ソイヤですね、まず。ね、
いや僕も一ソイヤなんだ。
一、はい、ソイヤですね。
ソイヤ、はい、
竹さんも感情してくれる
もんね。僕もなんだ。よかったよかった。一人、鈴木さん、鈴木さん来るでしょ。
僕も行きます、たぶん。
行く、よし、2人。あとは、
これ、ニソイヤ買ってる。
ニソイヤですね。
はい、だから、この、断密のライブを楽しんで、ついでに僕ら見つけるっていう目的でいいんでね。
う
ん、は
い、そうですね、そういう
感じ。みんな来るといいさ。ね、で、行くこと決めたら、うん、
はい、
メールかなんかください。
ああ、そうですね。うんうんうん、
メールもらえると、ちょっと、安心感が増すので、
私も、ね。影響力があるんだってね。
ちょっと、これあれですか、
はい、
チケットは、
間もなく発売に、ネイキッドロフトから発売になるんだと思うんですけど、
はいはい、
明日、明後日にはもうちょっとはっきりしたことが分かると思います。
分かりました。じゃあ、はい、来週の配信で、きちっとその辺情報をいただいておいて、
はい、
またちょっと我々から告知をさせていただきますので、
はい、よろしくお願いします。はい、
なんだったらそんなプロジェクトのホームページにリンク貼っちゃおうかな。
わあ、嬉しい、ありがとうございます。
貼っときましょうかね。
あれだったら来週村内さんのお家に行って配信。
はい、荷が重いんですよ。荷が重い。ちょっとフットワーク軽すぎ、もうちょっと
お出迎えしない、
もうちょっとあれですよ、
はい、
世間は、
はい、
団長のことをすごい人だと思ってますよ、本人が思ってる以上に。
いや、
そんなにフットワーク軽くちゃダメなんですよ。もうちょっとどしっとしててください。
いや、もう必死でもう愛しますから、ずっともう、はい、芸能界入ってずっともう不安との戦いで頑張ってますので、
それ芸能界の中でもすごい人いっぱいいるから、
はい、
あれですけど、はい、これ聞いてる 人たちは我々含めて全員素人ですから基本。
そうですね。
もう村内さんがでもそ素人っていうのはずるいですよ。
いやいや、
素人。素人っていうハードルを下げといて、で芸能人以上のラジオトークでの収益得てるわけです。
ああ、そういうの良くないぞ。
だから素人でのハードルの下げ方ずるいです。いや僕は素人なんでからのプロ級のアッパー浴びせてくる
じゃないですか。いや、そんなことは、そんなことはない、そんなことはない。そんなことです、はい。じゃあもうはい、あれですね、
なんすか、
ジョコ団長はとりあえず、まあ、このポッドキャスト一回も聞いたことないのになんか無理やり引っ張り出されて、うん、おめでとうって無理やり言わされたということでよろしいですか。
いやいや、もうなんか締めにかかってますけど帰らないですよ。
帰らないですよじゃない、帰らないですよじゃないの。
はい、
お忙しいでしょう、ね、
そんな忙しい、こんな時間は忙しないですよ。
いやいやいや、ほら
こんな時間仕事、山口百恵やないですか。あの時の山口百恵やないですか。
例えが古めですよ。さっきちょっと年齢層高いとは言ったけど。
慌ててあの時のって言いましたよ。
うん、ほらラジオトークの配信も今から多分団長されなきゃいけないですし、
はいはいはい、
ね、光国さん待ってますよ。
いや、まあだとしてもまあいいんじゃないですか。
いいんじゃない
んです。いいんじゃない
です
。
こっちはこっちで、
あ、そう、
楽しければいいんじゃないですか。
じゃあどうする鈴木さん、これ
どうする。
団長帰って。
いや、いつもやってもらったらいいですよ。そんなもう
このあと素人トークが始まるから帰って、評価されたくないから。
一応僕養成所の講師も、
うん、
たまにやったりしてたんで、
やってるでしょ、
はいはいはい、お二人のトーク聞いて10分ぐらい聞いて、あ、ここしたらええんちゃうみたいな言いましょうか。
そういうのいらないです。そういうのすごく打たれ弱いタイプ。
好きなことだけ喋ってね。
そうそうそう、
いいですか、
素人の中のそこそこの位置にいられれば OK なタイプなん
で。そうですか、
そうですね、今日
もまさか好評いただくようなものじゃないんで。
そうなんです。だからこれあれですよ、配信ありますけど、
はい、
ね、28日の朝6時に配信されますけど、
はい、
それも聞かなくていいですからね。
いや、まあ、もうがっつりがっつりチェックさせてもら
って
、聞きながらメモ取りながら、
もう、
はい、
そんなメモ取るような配信じゃないですか。
一語一句も取りながら。
また今週大した話ないんだこれ。
どんな話するんですか、その今の、ま、ニュースだとか、なんか自分の出来事なのか、
基本的には自分の周りで起きた出来事を喋ったり、
はい、
あと、うんうん、ニュースにちゃちゃ入れたりですね。
ちゃちゃ入れますね。
ちょっとそれは聞きたいですね。い
や、違うと思います。それ違うと思います。
あ、そうですか、
はい、
他とは違う見方しますから、
ね、今週喋ろうと思ってるのがですね、
はい、
アッコにお任せの最近の構成が雑すぎてきっとそのうち打ち切りになるんじゃないかなっていうような話なので。
聞きたいけどそこの会話には俺絶対入れない。
危ない領域になってきますから、
そこはもう、はい、それ始まった瞬間に退出します。
いや、違いますよ。だから私はアッコにお任せはもうこの先もずっと続いていっていただきたいという前提での話ですかね、うん、
なるほど。、
うん、
ちょっとそうですね、
まあまあまあ、
うん、そうですそうですよ。
いや、心配がゆえのってこと
ですね。そう、当たり前じゃん。だって毎週見てるからこその話ですから。
まあそうですね、分かる話ですからね、うんうんうん、
僕らネタバトルで昔アッコにお任せ仕事全然あれの時にちょっとそこで注目されたのもあるんですよ、うんうんうん、勝ち抜きみたいなので、
はいはいはい、
なのであっこにお任せはすごいお世話になった番組なんですよ、
ね、う
ん、
じゃあもうあれですね、私もほらお世話になってるんでね、はい、昔それこそ吉村さんが、
はい、
中継をやってた頃、
はい、
は知らないか、それぐらい前の話は知らない。
いやいや知ってますよ。
知ってますか。
アーヒフーヘホーでしょ。
そうそうそうそう。で行くと行くとあの現場行くとティッシュの箱が1個もらえる。アッコにお任せ特製ティッシュボックスが1個もらえる。
そんなありましたっけ。
もらえる。
もらいに行ったんですか。
木更津に昔来たんですよ。
うん、
へ
え。そのお世話はなんかちっちゃいな。
以上、エピソード以上です。
団長さんのに比べたら随分ちっちゃなお世話で。
いやもうそのティッシュはね大事に大事にしてなきゃいけない。
あれいつやったかな、結構前ですけど、
はい、
多分コロナ前やったかな、アッコさんと新幹線一緒になって、
ほう、
はあ、で、あんたはもうちょっと飲みいな言うて、
うん、
でアッコさんの横に座らせてもらって、で、お食事とかももう居酒屋レベルのメニューが用意されていて、
新幹線の中でね、
新幹線の中
で、新幹線の中で、
で今じゃもうコロナなんて考えられないですけど、まああの一応パーティーみたいなあの新幹線形こう、
はいはい。
向かい合わせて、で、もう、あ、何々あるかってマコさんが言うたら、大体のもんあるんですよ。
あるんだ。
でもたこ大阪から東京なんですけど、もうたこ焼きって言ったらたこ焼きもバーン出てくるし、
へ、
ちょっとなんかこう、乾きもんじゃ、なんか何でも、何でも出てくるんですよ。お酒も何種類もあって、
うんうんうん、
あ、何飲みたいねん言うて、まあ、これ美味しいからこれ飲みとか、ちょっと有名なお酒があったりとか。
うえ。
僕、下戸なんですけど、言えずに、バーっと誰かが、あれ、団長飲まれへんかったんちゃうんっていう一言で、あんた飲まれの無理して、なんで飲んだんやってめっちゃ怒られた。あの、アコさんって、私の酒が飲まれへんのか的な怒り方するって僕、思ってたら、うん、違うんすね、違う角度から、飲まれの何飲んでっつって、めっちゃ怒られました。
うん、あ、なんか両方イメージある気がしますね。
ああ、ほんまですか。
なんかあの、要は、あの、近い、ね、近い方々が結構エピソードトークするじゃないですか。
はい、
そんな中で、やっぱりマナーにちょっと厳しかったり、
はい、
ちょっと名前を間違えて覚えてるとすごく怒られたりなんていうのはよく聞く一方で、はい、やっぱりお酒の席ではある程度いろいろ厳しいルールがあるという、そのテレビを見てる限りのイメージではあるんで、両方イメージあるな。
頑張って飲んで怒られるってあんねやと思って報われへんわ思って。いや誰かが勝手に今、まあ、その優しい方なんですよね、きっとね。
そうそうですね。
優しさがゆえのですけど、
うん、
遠慮せずに飲まれんだったら飲まれんゆえって。めっちゃ怒られましたね。
鈴木さん、
はい、
これが芸能界だ。
これが芸能界だ。
言うと新幹線でも何でも出てくるんだよ。
そうね、新幹線に乗っても何も出てこないもんね。
いや普通そうですよ。俺らもそんな新幹線なんかあのスジャータのバニラアイスぐらいしか食わないですよ。
硬いやつ、硬いやつ、
カチカチの、
カチカチの、はい。アッコさんだけですよ。
あの団長帰ってください。
いやアッコ
今回始め
ちゃったからちゃんと沿って喋ってません。
いやだからあのあれなんですよ、ここで団長がちゃんとエピソードトークすればするほどこの後、うん、きつくなるんです我々が。
誰も聞いてくれなくなっちゃう。は
い、いや沿った話してんのに脱線してないじゃないですか。
あの、うん、ちゃんとすごいです。
すごいです。
あの一応情報だけちょっとね、あの団長にお伝えしますと、うん、
はいはい、
この、
は
い、そんなことないしょっていう番組は一応30分番組だって言ってるんですね。
はい、そうですね。
もう今収録時間34分過ぎました。
はい、
はい、オープニングです。ここ
オープニング。まだ本編ですらない。
本編でもない。
あ、すいません、なんか、はい、あの、はい、最後までじゃあ いときます。
いや違う違う違う違う違う違う違う、あのこの後何も話せない。今日用意した話何もできない。
そうおかしいな。ちゃんとテーマに沿った話したんですけどね。
この後出てくるのが、はい、ドラマ見てたら木更津市でロケしてたんだけど、はい、ドラマ上の市の名前が雑だったっていう話しかないんです
。あれでしょ、草薙さんのやつでしょ。
いや、そっちじゃない、そっちじゃないんです。
え、
あのなんだっけ、あの幽霊のやつ。
幽霊のやつあるんですか。幽霊のやつがある。
100万回言えばあ、100万回言えばよかった。
見てます、見て、俺まだ、あ、はいはい、まだ貯めて見てないとこいっぱいありますけど。
ちょっとあれで先週分が、
はい、
木更津でちょっとロケがあったんですよ。
ロケやってるとこ見たんですか。
違います、映像を見てて、あ、木更津だと思って。
あ、なるほど。うん、
木更津だと思って、木更津、はい、市なんですけど、
はいはい、
そこの地名が、はい、この君原市っていう地名で、
はい、
うん、木更津の両脇の市の名前くっつけた名前だったんですね。
思いついた、思いついちゃった。
君津市と市原市だった。隣
作家さん思いついちゃった、ピンときちゃったんですね。
雑と
重ねりゃいいんじゃねっていう感じで。
もう一個、もうこれで、これをもうちょっと我々なりに、はい、もうちょっと広げようかなと思って用意したんですけど、うん、もうこれ終わりました。これ
叩いて伸ばしてするつもりだったんですけど、もうここで喋っちゃったらもう本編で話すことがないじゃないですか。
終わっちゃいました、もうもうこれ2つ終わり、あと1個しか残ってないです。もう
俺ドラマの現場に遭遇したことがあって、
はいはい、
普通に銀座で、うん、普通に僕が違う仕事で行こうと思ったら、
はい、
北川景子さんと瑛太さんの、
はいはい、
瑛太さんが自衛官のドラマがあったんですよ、
はい、
で俺渡ろうとした時にスタッフに止められて、
うん、
でエキストラの人がまあ、固まってるところの横で止められたんで、
はい、
うん、
エキストラがちょっとざわつくってなって止められてんの団長じゃねみたいになって、このバンド見たら北川景子さん出てきて、
うん、
でそんな現場にいても別に芸能人って別にあ北川景子やぐらいじゃないですか。俺北川景子にまあまあテンション上がっちゃって瑛太さんに電話してもうたんですよ俺。
電話して
エイトさんの番組ドラマやってんでみたいな電話をいろいろ、その後その時出なくて、
あ、いなかった、いなかったんですね。
はい、でエイトさんはそこにいなくて、はいはい、北川景子だけがいて、はいはい、でもあのドラマやっていうのを俺見てたから、
はいはい、
テンション上がって電話しちゃって、でメッセージでどうしましたって言うから、いや北川景子見てテンション上がって電話してもうたって言ったら、ふふっていう二言だけ聞きました
。ちょっとでも僕らはその話聞いて、
うん、
はい、あ、電話できるんだっていうのもありますけどね。そこで一個驚きがありますけど、
芸能人ってあれですね、そのドラマの現場見てテンション上がったからって同じドラマに出てる人に電話しちゃダメなんですね。
そうですね。多分それは芸能界に限らず、うん、はい、
芸能界のルールがまだ分かんないんですよね。なんかテンション上がっちゃって、
テンション上がんなくて、自分のちょっと知名度とかもうちょっと理解された方がいいと
上がっちゃう。今日なんて俺 TikTok で、うん、中田あっちゃんに、うん、ギフト送ったら、
はいはい、
何回か、いや、ギフト送った人みんなこう言ってくれるんですよ、名前を、
うん、
なんとかさんありがとうみたいな、あんなあっちゃん大人気でいっぱい言うとわー来るで全部返してるんですよ、
はいはい、
すげえなーと思って俺も送ってみようと送ったら、
ね、そこに団長が送ったらね、
3、4回スルーされてで、もうやっと4回目ぐらいで、
はい、
安田大作さんありがとう、これ本物で終わりました。まだ本物かどうかちょっとさ で安田大サーカス団長まで書いてるんですけど、
うん、
多分団長までが文字が出ないですよね。
あーそう TikTok ってそうなんだ。
あ安田大サーカスっていうとこだけでえななえどのどのみたいな何誰え本物でもうそのままもうどんどんどんどん来ちゃうんで、
まあまあすごいでしょうね、うん、多分スクロールバーっていくでしょうか、はい、それ拾ってるのもすごいですねちゃんと、
うんうんうん、
いや全員拾ってくれるんですよ。
でも団長は数回する、は
い、認識されずで3回スルーされました。だ何回か思ったんでしょうね、あれあれあれで、うん、なんか反応鈍っちゃったんでしょうね。
だおそらくあれですね、あのオーラがすごすぎてコメントにオーラが出ちゃってたんでしょうね。
いやギフトにオーラもクソもないでしょう。
おそらくそうだと思います。ね、お知らせがございます。40分経過しました、
はい、居座ります。
居座りま す, じゃあのまだあの
宣言されちゃって
これ本編に入ってないやつです。
本編にもうこのまま終わっちゃうこれ。
あのいや多分リスナーさんは喜んでますよ当然。そうそう、我々も嬉しいし、うん、リスナーさんも喜んでます、はいはいはい、すごい喜んで、
うん、
あの絶対ありえないですから。
そうそ
う、うん、思いますか。なんかいやでもこういうことして叩かれることも常々ですよこれ。
本当です
か。普段通りの聞きたい人たちがお前ゲスト来たからちょっと乱れたやんけみたいな。
あこれね残念ながらあのこの我々の番組のリスナーさんはみんないい人なんで、
はいはいはいはい、
そうですか、大丈夫ですか。
一切ないです。
はい、それなら居座ります。
いや違う、あのね、結構叩かれるかもしれない。危険危険。
いやもうそんなこと、いやもうそんなことないです。はい。ここの番組のリスナーさんはそんなことないです。そんなことないっしょです。
うまく使っていただいて。
まあね、もうあの。うん、大丈夫、これあのちょっとこう今さこう40分以上喋っていただいて申し訳ないんですが、
はい、
これ大丈夫ですか、事務所的に NG とかないんですか。
そうそう、あ、ないですね、先生。
ないんですか。
あの、はいはい、
とても厳しい感じじゃないんですか、こういうのに関しては。
いや意外と緩いですよ。
本当ジャニーズ並みに厳しいんじゃないですか。
いやジャニーズ並みに厳しくて、
うん、
こんなにあの対処者出ないでしょ。対処者こんな出してこんなに売れる事務所ないですよ。
まあ、松竹芸能さんは今ね話題ですからね。
さらば青春の光、うん、A マッソで、お見送り芸人しんいちで、日本エレキテル連合、
はいはいはい、
みんな辞めてから売れてるん
ですよ。ですね、なんかね。でもエレキテル連合も松竹だったんですか。
はい、そうです。
うーん、
へえ。
一人のマネージャーが大嫌いで辞めたんですよ。
まあ、そんな理由で、
はい、そういうの大丈夫、そういうのは言って大丈夫なんだ。
大丈夫さ、はい、真実なんで。
真実なんです。だ
って名前も言いたいぐらいです
けど、隠した方がいい。
あの真実を全部言っていいっていう感じじゃないと思います。なんとなく知ってます、素人でもそういうの。
あ、そうですか。
なんとなく感じてます。
はい、
うん、あの真実ならなおさら言っちゃいけません。
うん、
あの知ってます、あの団長ガーシーって知ってます。
ガーシー、はい、
あの真実っぽいこといろいろ言っちゃっていろいろ問題になっちゃってる人は知ってます。
ああ、そうですね、ガーシーの配信は最初の方に、うん、あ、団長のちょっと前連絡来たけどなって言うから慌てて連絡先探したんですけど、
はい、
俺東さんの連絡先今も知らないですよ。
でも、
いや、もともとは知ってたんですよ。
はいはい、
うんうん、
で最近連絡はしてないけどなと思って、
なんかいろいろあれかな、他の人と他のサーカスの団長と間違えちゃったのかな。
いや間違いないでしょ。
シルク・ド・ソレイユとか、いや、俺
があんな、なんていうんですか、女性を紹介するような人だっていうのは知らなかったです。
あ、はい、
普通に飲み屋さんの人でなんかこう世話好きの人 で俺とか飯をおごってもらったりっていうだけの関係やったんで。
あ、うんうんうん、でもなんかお店やられてたんですもんね、ガーシーさんって昔ね。
そうです、飲み屋さんやってて、
うん、
そこいたら安で飲めたりするんですよ。
うん、
はいはい、
ああ、なるほど。
まあ、団長や、ももさんもちょっとでええよみたいな感じで。それがまあだから芸能人集まる店みたいにしてたのかもわかんないですけどね。
あ、まあまあそうでしょうね、やっぱり芸能人の方がたくさん集まれば。であとはね、あの新助さんとの接点がある方は1回は会ったことあるような。
そうですね、僕も新助さんに可愛がってモテたんで、それで安心はしてましたね。だ、あ、この人大丈夫な人なんやと思ってたのもあって、でちょいちょいそのお店には行ってました。ただ美人が多いんですよ、めっちゃ。
あ、まあ、でしょうね。話
聞いてる。可愛い。アルバイトの子とかみんな可愛いから。
うんうんうん。
ただでもそういう子らは僕らのこと全然普通に愛想はいいですけど。
うん。
愛想はいいですけど別になんかそういう相手はしてくれないです。
うんうんうん。
まあまあまあまあ、でもそこはあれじゃないですか、司令塔から行けって行かないと行かない。
だ、団長の時は団長の時はまあまああの、はい、うまくうまくまあまあ企業を指すだけでよっていう指示はあったんじゃないですか。はい、もう深追い深追いすな、団長は深追いすな、
深追いすな、
一戦にもならんぞっていう。
まあまあまあ、まあ多分まあ違うんでしょうね、多分。違うそういうとこじゃないんでしょうね、きっとね。
そういうとこじゃない。ただずっと入り浸ってた、
うん、
スポーツ選手とかはいました。
あ、
でその人はいつもなんか女性をなんか、あ、またなんか帰ったな女性とみたいなの見てました。すごいなと思ってました。
うーん、
もう大丈夫なんですか、そういう話しちゃっても大丈夫なんですか。
そんな裏話聞いちゃって、こんな番組
で、まあ、誰かは、ね、言わなかったら大丈夫かな。
大丈夫、ちょ、若干ドキドキしてます今。いろんなドキドキが入り混じってます今。はあ、そうなんですね。
はい、
じゃあそんな裏話ももしかしたらあれですね、
はい、
3月21日にライブに来るともしかしたら聞けるかもしれないわけですね。
いやー、言っちゃいますね。
あ、言っちゃう。これはいかないわけにはいかないぞ。
そうですね、よりいかないと ね聞けない話がありますから、う
ん、行った方がいいぞ。行くといいんだぞ。これあれですか、ダイソー光圀さんとのこれユニットでのライブっていうのは、これ、はい、今まで何回やられてるんですか。
大阪では毎月やってていて、
うん、
で大阪で、まあ、ぶっちゃけて言うと1回赤字出したんですよ。
はいはいはい、はい、
1回赤字出したらもうやめろって言われて。
あ、厳しい。
じゃあ東京でやるわっつって東京で1回下北でやって、まあまあ一応好評だったんで第2回をやらせてもらえて、この第2回が結構重要な。
あ、重要。じゃあ、まあ、もう本当みんな来た方がいいぞ。
そうですね。
自分は結構気合を入れてネタも、
うんうんうん、
はい、やってます。あ、
ちょっと楽しみね。
前回はチャンス大城さんっていう、
はいはいはい、
方が先輩なんですけど来てくれて。
で、先輩なんだ。
先輩なんです
よ。先輩なんだ。
でもね、なんか微妙なところ、同い年で、
うん、
でジュニアさんとかと同じ同期で一応いて、でも一回辞めてるので。
あ、一回辞めてるんだ。
でもまあジュニアさんと同期やった時代があるっていうので一応先輩ですよね、うんうん、
あ、
だお互い敬語みたいな感じです。
なんか先輩後輩みたいなのって、なんか芸能界特になんか芸人さんの間ってなんか厳しいんですか。それ、あれ吉本興業だけは厳しいっていう説もなんか聞いたことがあって、
意外と他のまあまあ厳しい方やと思います。
厳しいんですか。やっぱあれですか、松竹芸能もやっぱり先輩が全部後輩の分はおごらなきゃいけないみたいな、よく吉本の方々が言われてるような、はい、ああいうのってあるんですか。
基本は同じようなルールですね。
あ、そうなん
だ。はい、松竹芸能はだからどうなんでしょうね、まあ、永遠に憧れている事務所が吉本なので、吉本に、はい、学んでそうしてるとこあります。
そういうこと。
なんかちょっとあれですよね、ちょっと松竹芸能の方は皆さんなんかそうやってなんかちょっとあれですよね、自分をなんか吉本興業のちょっと、はい、吉本興業ちょっと隠れ蓑にするというか、あのなんとなく私が素人だって言ってるのと同じようなことをやってますよね、なんかね。
いやいやいや、吉本に行けない人たちが集まるのが松竹芸能ですよ、簡単に。
でも団長は松竹が良くて入ってるわけですよね、
はい、いや腕があるならそれはもう吉本行きたいですね。
そんなことはない
。もうみんなもう全員そうです。もうそれはもうどの松竹芸能のマネージャーもタレントもみんな吉本に憧れているけど、吉本で予選から松竹芸能で戦ってるんです。
そんなことはない。いやだって むしろでもあれじゃないですか、その、うん、
はい、
吉本興業に入っていれば、
はい、
まあ、いろいろやっぱりいろんな関係でいろんな仕事がたくさんチャンスがあるっていうのもあるわけじゃないですか。
あ、松竹でですか。
松竹よりも松竹の方がそのやっぱり吉本興業の方が仕事がなんか、はい、いろんな番組をなんか独自で作ってたり、はい、やっぱ大御所の人たちが番組いっぱい持ってたりで、はい、あの、はい、なんかテレビに出るチャンスとかもいっぱいありそうなイメージがあって、
それはだから吉本ですよね。
そう吉本でそれが、
はい、うちはそれがないので、
だより個々の実力がないと、
まあまあそう
ですね、松竹芸能では
っていう、ここで、うん、編み出した技が、
はい、
うん、
お笑いじゃないところで頑張るっていうスタイルなんですよ、松竹芸能の。
お笑いじゃないところで頑張ってました、松竹芸能って。
まず良い子
お笑いですよ、うん、お笑い我々にとっては全然お笑いですよ。
浜口さん、
うん、
謎の島に行って生活する。で、良い子有野さん、
うん、
とにかくゲームを頑張る。
確かに言われてみればそう
か。増田岡田さん、
うん、
お笑いではあるんですけど、うん、滑るということを職業にします。得意技がツッコミボケじゃなく滑るという分野を確立した。
確かに
確かには間違ってるぞ。
人に嫌われる。
嫌われるって
。森脇健児、とにかく走る。団長、自転車で走る。
自転車で走る。
だから何かに特化したものを見つけないと。で、まあ下で言うとオジン・オズボン・シノミヤは漢字の覚え方みたいな、
うん、
だから普通に真っ当に勝負したら勝てないので、だからもうないとこに行ったのが松竹芸能
なんですよ。そんなことはないと。そこはそこに全部面白が入ってるから、なんで僕が一生懸命フォローしてないのおかしいぞ。
まあお笑いがねベースであっての、ね、その派生ですからね。
いやだからこれあのどう言ってもらったら分かるのか、あのバーのおもろい兄ちゃんみたいなのいるじゃないですか、
はい、
あそこの飲み屋の兄ちゃんめっちゃおもろいねんっていうのって、うんうんうん、バーの兄ちゃんやからめっちゃおもろいだけで、芸人になったら全然通用しないっていうことは、それは通用人もいるんでしょうけど、基本通用しないとしてですよ。で、建築現場のおっちゃんでもめっちゃおもろいやついるじゃないですか。でもプロのところに行ったらやっぱり発揮できないっていうの
は、まあまあまあそうですね、
はい、だから僕で言うと自転車乗ってる人の中では一番おもろいっていうのを選んだわけですね。
そんなことない
です。そういうことだ。
自転車乗ってない時も面白いんです。あの自分の、はい、自分に自信を持って、はい、大丈夫だから。
はい。
なんでこっちが励ましてるんだろうか。
ゲームめっちゃやってるやつの中でおもろい有野さんですから。ランニングめっちゃ走る中では面白い森脇さんですから。みんなそうなんですよ、ね。
そうですね。
はい、
使って、
うん、そうですねは違う、そうですね間違えた、間違えた、違う
逆だと思うんだけど、
ね、あの違いますよ、間違ってます。
ないとこを探すプロ集団が松竹芸能、
あの、まあ、一定の説得力があるので困ってしまってますが、うん、そんなことはないんです。いやでも でもあれですよね、はい、もう、はい、それが結局できるのはやっぱベースとしてのね面白いお笑いの、はい、
うんうん、
才能があるからやっぱり
いやだから俺大阪でお笑いでコテンパンにされたから、
うん、
あもう自転車でも乗ろうってだから吉本の子らはみんなほんで目から血出すぐらいお笑いのネタ考えてる間に、うん、こっちは目から血出るぐらい自転車こいてたんですよ、うん、ほんなら仕事になったんですよ。
いや松竹芸能の芸人さんみんな面白いんですあのちゃんとだって M1 の第2回の優勝は増田岡田さんですから、
う
ん、
そうです ね、うん、
だあれもまあまあその2連チャンで吉本っていうのもあれやし一回まあ正直取らしとこうかみたいなのは あると思いますよ、まあ、まあ
若干噂ではそういうことを言うやつもいるのは知ってますけどでもそんなことはでもいや私でも本当に増田岡田さんは本当にあの、うん、優勝してしかるべきというか当たり前というか、当然の優勝だったと思いますよ、はい、本当に。
針金ロックだったんじゃないでしょうか。
そんなことはない、そんなことはないっていうといろいろあるな、こういう時どうしたらいいんだ
まあ結果はそういう結果だったわけでね、
あのあ素人の限界を見ました今ねしょうがない、これはしょうがない、僕は素人ですから仕方がない、
そうそうそう、
こういうのをうまく返せないのが素人ですから
いや素人アピールやめろ
仕方がないんです、
仕方がない、
はい、であれなんですか、自転車はでも何きっかけで始められたんですか、
はい、フレンドパークで当たってたのが最初です、
あ
東京フレンドパークのダーツで、
はいはいはい、
当たったのが
最初、あじゃあそれまでは全く、
はい、ママチャリぐらいですね、
うーん、
でもあれって自分で指定するんじゃなかったでしたっけ、はい、フレンドパークの、
そうです、今まで僕自転車買ってもらったことはなくて、
はい、
今まで新しい新品を、
はい、
うんうん、
で高校に鳥取の寮に入ったんで、その時やっと買ってもらったんですけど、でめっちゃ速いなと思って、新しい自転車って思ってたらロードバイクにしてさっそとバーンと抜かれて、
うん、
で何あの自転車って乗らしてって時に乗してくれないです当然、
あ、自分
のロードバイク高級なバイクなんで、うん、で乗れなくて、あの時の思いがふつふつとあって、なんか欲しいも1個言ってくださいって、速い自転車あるじゃないですかこんなやつで、ロードバイクっていう名前も知らずにお願いしたのがフレンドパークで当たったんです
よ、
へで乗ってみたらめっちゃハマったんです、
ハマったら凝りそうですもんね
そうですね、
ハマったら凝り
そう、今ではもう十何台家にありますからね、
奥深いですもんねロードバイクね、
そうなんですよ
鈴木さん、
はい、
今、うん、今一緒に喋ってる人、フレンドパークに出たってさらっと言った、
あそうですね、
この人すごい人だってことを一瞬忘れてた、やばい、こんな1時間もう1時間経ってます、
1時間
引っ張っていい人じゃない、
どうも芸能人
です、素人に付き合わせていい人ではない、
どうも芸能人です、
気づいた
うん、
はい、
それでは改めまして、3月
21
日、なんか横浜のすごいとこで面白いライブ、全然覚えてない、全然覚えてない、
ネイキッドロフトですね、
そうネイキッドロフト、
はい、夕方6時からライブやりますので、
はい、ぜひまた来週、告知をちょっとわれわれからさせてもらいますんで、はい、決まりました、
ありがとうございます、
はい、情報あったらいただければなと思います。当然我々、はい、もう鈴木さん完全に来るでしょ、来るでしょ。
完全に、いや僕も素人で仕事があるんで
大丈夫。21日はもう休んで。大丈夫。
ちなみに祝日ですよ。
祝日が休めない仕事してるんですよ。
祝日休みにくい仕事なんです。
あ、そうなんですね。
ちょっとそうなんです。休みまた見てみますけど、
この鈴木さんは、あれです、うん、PS5 を安く仕入れて、高く売るっていう仕事をやってるんです、は
い、何その言い方
いや、間違ってない、間違ってないでしょ。
間違ってはない。
なんて仕事だ。
仕事でゲーム売ってるだけですから。
いや、俺、ほんま、俺、 何回ヤマダ電機で PS5 挫折したか。全然売ってくれない。もうずっとね、
抽選販売でしたから。
全然売ってくれないんですよ、PS5。
今普通に買えるみたいですよ。
そうです、そうです。
あ、もうそうなんですね。もうなんかでも、うん、はい、その頃になったらちょっと冷めちゃってる自分がいるんです
よ。わかります、すごくわかります。
熱が、はい。なんか入らんって言われると、こう、欲しくなって。
うんうんうんうん、
やばい、ちょっと隙を見せるとこの人すぐ話広げるぞ。これ2時間になってしまう。
まとめにかかったのに。
ゲーム配信僕もちょっとやってましたからね。
あ、そう、あ、なんかやってたのなんか見たことあるかもしれない。
ゴーストオブツシマっていうので、
あ、はいはいはい、
ちょっとバズったんですよ。
うん、
でだ僕の人気ではなく、なんか人気者が、うん、団長の配信が神やみたいなこと言ってくれて、で僕ゲーム上手いわけでもないしめっちゃ下手でもないんですけど、
は
い、ワイプが神がかってるって言われて、
ワイプが
そんなに差がありますワイプ。
これがね、あの普通まあパソコンとかでなんかやるじゃないですか、
うん、そうですね、
うん、はい、もうパソコンとか全くできないんですよ、
うん、
で、うん、思いついたのが、まあ、知り合いのお友達と思いついて、うん、これええんちゃうって言ったのが、うん、
はい、
いつもあの画面を撮ってるんですよね、
うん、
携帯スマホで、
あ、スマホでテレビの画面を撮ってるんですね、はい
はい、でその横に鏡を置いたわけですよ、
うんうん、
あ、ちょうどワイプになりそうな位置に鏡を、は
い、で鏡を置いて自分の顔が映るとワイプじゃないですか。
いやだからちょっと思った、一瞬思いましたよ、なんか団長そこまでパソコン詳しくないんじゃないかなって。まあ、でも周りにスタッフの方がいるから、そういうなんかワイプをね、はい、っていうのも思った。あ、アナログだ、
アナログワイプね。
これをまあ、リスナーの人たちが古代ワイプって呼び出して、
古代ワイプ、
古代ワイプがなんかバズって、うん、おかげでそのあれはだけはちょっとこう再生回数いったんですけど、
そのアイデアすごいっすね。
確かにね、今ではね、その古代って言ったとおりだけど、なかなか思いつかないですもんね。
意外と。
それでちょっと味しめたんで、まあ、うん、PS5 を買って新しいゲームやっていこうみたいな、
うんうんうん、
やったんですけど、PS5 入らへんからもうええわ。
凝り性だけど飽きるのも早いな。
そう
なんですよ。あ、やばい、鈴木さん。この人広げるぞ、どんどん黙ってる、どんどん話を広げる、なんか話術が半端ないぞ。
それに乗っかっちゃう我々。
ちゃんとテーマ乗っかってますよ。
乗っかってます、外れてないから困ってます。
やっぱ芸能人ってすごいな。
すごいぞ、やばい、巻き込まれている。
巻き込まれてる我々。
もうあの、団長ありがとうございました。
そんな強制的に。
いいですか、もう大丈夫ですか。
いや、うん、多分ここで、うん、多分リスナーの多くはお前なんでありがとうございましたって言ってんだよ、はい、もっとちょっと引っ張れよって言って、うん、思ってるリスナーさん多いと思いますけど、
うん、
はい、僕のこのなんていうんですか、うん、本当にこんなに時間を取らせてはいけないという、
はい、
心が、
いやほんまに何にもないですよ、今から
終わりにしないとダメだぞ。
本当に何もないですよ。
お前が今話してる人は、
うん、
すごい人なんだぞ。
そうそうそう。
ただの自転車好きのおっちゃんじゃないんだぞっていう。
無限に自転車乗れる明るいおじさんです。
芸能人ですから。
ありがたいな、もう本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
締めて大丈夫です。締め方もよくわからないですけど、普段ゲストとか呼ばないので。
そう、はい、
締め方もわからないんで、はい、ちょっとプロの腕でスッと いなくなってください。
勝手に呼んでて何って。
勝手にいなくなれてなかなかですね。
失礼なものですいません。本当に。
いや じゃあもうそろそろ帰ります。
あ、本当に、あ、よかった、よかったですわ。ちょっと違うな、よかったですわ、違うな、間違ってるな、言葉のチュース下手だな。
お時間いただき
ありがとうございます。無理を言いまして、
あの、すいません、長々とありがとうございました。
あの、この後、この後、あの、松竹芸能さんから、あの、請求書が届かないことだけを祈って、うん、これ本当に、これ1時間なんか拘束したら、うん、だって
ね、普通
いくらかかるのっていう方ですからね、本来は。本来は。
そうそうそうそう。
本来は。
一旦マネージャーにこれ、いくらぐらいか聞いてみ
ます。黙っといてください。
一旦聞いて
みます。お口チャックでお願いします。
本来これぐらいですけど、お口チャック。
多分、あの、
俺もよく分かってないんで。
関係者の方は誰一人聞かない番組だと思いますんで、大丈夫です。
いいですか、大丈夫ですか。
あの、これもし何かあったら全て団長だなって思います、うん、あいつだ、あいつが口を割ったんだなって。
あいつって言わないの。
すいません、ご無礼を申し
上げ、ご無礼を。
すいません、いや、どうもありがとうございました。
すいません、ありがとうございます。
本当
に急なお願いを、本当にありがとうございます。
いえいえいえ、いや、もう、じゃあこう退出を押せばいいかね。
あ、そうですね、あの、はい、勝手に出てってください。
はい、
ということで、団長安田さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。さあ
さあまだオープニングなんですよね。
すごい、すごいぞ、すごい
ことになり
ますごいぞ。ダメ元でお願いしてみるもんだ、う
ん、なんとかなるもんですね。
これは500回頑張ってきたご褒美だ。
そうですね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、
あれ、
なんかオンラインになってる。ちょっと待って、
戻ってきました、
戻ってきました、ね、今ほっとしたところ。
いや、これで、あれで大丈夫でした。
あれで大丈夫でした。今、一旦ほっとしたところでした。
私、あの、恥ずかしながら前戻ってまいりました。
あの、うん、あの、うまく対応できてない僕が恥ずかしいです、今。
あたふたしちゃってますか。
今度あの、あれ、あの、団長、木更津来られた時にはね、美味しい何か、はい、ちょっと何かご馳走させていただくという形で。
はい、あ、はい。人を用事行きましょう。
はい、もう ぜひ、あの、もう何でもご馳走します。大丈夫です。頑張ります。
もう、はい、もう本当に出ていいですね。
あの、うん、あの、帰ってください。あのちゃんとラジオトークのライブでもやっててください。
あ、そう
ですね、あの、もうね、このあれです、一回ここ抜けて、団長が今、はい、ラジオトークでライブを始めるまでは、
うん、はい、
もう、はい、全然落ち着かないです。
あ、知ってくれ、また戻ってきた。
これ今気づいちゃったもん。あ、これ自由に入れるんだこのシステムって思っちゃいました。
いや、一回押してみたんですよ。いけましたね、
う
ん、
いけた、いけるの、いけるの。これはいける
やつ、もう一回戻ってこれるんですね。
うん、いけるやつなの。
はい、
うん、あの、
はい、
まだオープニングなんです。
まだそうですね、
はい、今週お便りをいただいた方のお名前をご紹介するっていうの、うん、はい、ところまで行ってない感じのやつ。
ああ、そうですか。
そう、あの、それ終わんないとオープニングも終われない。
そらそうです、はい、
本当に
じゃあ退出しても、はい、本当もそのまま行っちゃいます。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。本
当に、はい、すいません、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、いや、落ち着いて、もう来ないでしょ、さすがに。
もう来ないでしょ、
さすがにもう大丈夫でしょ。
丁寧な振りみたいな感じにな
る。もうちょっと待って、ちょっと今、ラジオトーク、これね、収録しながらラジオトークで、ね、ライブを始めるかチェックするよ、僕は今。
チェック
早く始めないと。大丈夫、もう大丈夫な、大丈夫な、さすがに大丈夫か。大丈夫かな。オッケー、大丈夫だ。よし。じゃあですね、あの、リスナーの皆さん、まだオープニング1時間過ぎておりますが、まだオープニングです。
は
い、オープニングです。500回記念です。
はい。
いうことでございまして、今週お便りをいただきましたリスナーさんのお名前の方を鈴木さんの方から、はい、無駄な、
はい、
鈴木さんの方からご紹介していただきたいと、このように思う次第でございます。
はい、ではご紹介いたします。バンブーさん、沈黙のリスナーさん、卵パンさん、マナンさん、 モノミユさん改め、ハーティダディさん、イッチニーさん、コジロータさん、ノドクリックさん、ポチョドッキリさん、オレンジさん、そしてお人方、お名前のない方がいらっしゃいました。以上の皆様からいただきました。
ちょっと待って
。って思ったんですけど、これ多分先週
の。先週のだな、それ。先週のだぞ。
あの、先週、多分、竹内さんも焦ってたでしょうね。先週のメールを。
あれ本当に？
そうそうそう。
ちょっと待って。
もうね、てんやわんやなんですよ、この収録前。
今週お便りをいただきましたリスナーの方のお名前をご紹介したいと思います、モルモルさん、ポテトッキリさん、ハマギクさん、バンブーさん、パックスケの父さん、アキラさん、バンジージャンプ12号さん、ワマさん、キアイさん、青ぶどうさん、ヤマトの高熊さん、イッチニーさん、マナンさん、ソニカルさん、卵パンさん、のどクリックさん、あとお名前のない方がお一人いらっしゃいました以上の方からいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、いうことでございまして、
はい、
ちょっと心を落ち着けて
落ち着けてね
今週ねちょっとねあの僕のお話ししたいのがですね、うん、ですね、まずあのドラマをね見ててね、
はい、
ドラマ見ててあの、うん、木更津でさ、僕住んでる木更津、千葉県の木更津なんだけど、
はいはいはい、
木更津で、ね、ロケやってたんですよ、うん、ドラマ見てたら、あ、ここ木更津だーなっつってね、あのそしたらね、そのあれ、その設定上の市の名前、
うん、
僕は木更津だって分かるんだけど、はいはいはい、あのこれがね、あの名前の付け方がすごく雑で、ね、
ほうほうほう、
あのこれ、ね、木更津の隣、君津市というのが隣にあって、で反対側の隣の方にはね、市原市なんていうのもあるんですけど、うん、これをなんか2つくっつけ、はいはいはい、適当にくっつけちゃったのかな、うん、君原市なんていうね。雑だなーなんて
雑だね、名前の付け方が
もう本当にもういいよ
この話が一番雑なんですよさっき喋っちゃったから
喋っちゃったってね。あとね、あとあれさ、今週思ったのがね、うん、あっこにお任せがさ、最近さ、
はいはいはい、
あのオープニングでさ、前はさ、あの何、オープニングの曲が流れて、
うん、
でバッて扉が開いて、ね、和田アキ子さんがバーって出てくるっていうの、最近出てこない、もう最初からいるの
、ね、
でなんか番組の構成もなんか知んないけど、前はさ独自取材でどうの、うん、結構凝ってたんで、最近はさ、うん、なんかもう今日はこういうニュースがありました、どうですか、
うん、
みたいなで最後にあのじゃあ、あの、うん、アッコさんにクイズですみたいな、だいぶ構成が雑になってきてちょっと心配だな、
うん、それは心配だね、うん、だからその話が雑なんだっていきます
ということでございまして、エンディングに行きたいと思います。
はい、
はい、エンディングでございます。では鈴木さんの方から告知をお願いいたします。
はい、この番組そんなことない人では皆様からご意見ご感想のメールをお待ちしております。メールアドレスはsonnai@0438.jp sonnai@0438.jp です。そんないと名付く番組は他にも、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と2番組ございまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。 存在プロジェクトにはホームページがございまして、そちらでは今配信している番組に加え過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページの URL は sonnai.com sonnai.com です。ツイッターもやっております。こちらは sonnaip sonnaip で検索してください。こちらでは配信情報などお知らせしております。またそんなことないしょはラジオトークというアプリでも配信を行っております。ラジオトークをインストールしていただいて、そんなことないしょもしくはそんない竹内で検索をしてフォローお願いいたします。あとは、団長の安田さんもやられてますので同じく検索してフォローをお願いいたします。以上です。
はい、ありがとうございます。はい、いうことでございまして、どうでしたか500回記念
多分500回の中で初めてじゃないですかね、こんなにオープニング長くて本編があんだけ短いっていうまあ、ある意味伝説の500回になりましたね、これはね。
よかったです。いや、もう優しい、本当にね、うん、団長優しいです
よ。本当にね、
全然断っていいし、
ね、
むしろ、じゃあ、ね、5分ぐらいちょこっと喋って、
ね、
パッていなくなってもいいわけじゃないですか。
全然全然、それでもありがたい話ですもんね。ね、
若干僕が甘えてたところもあるんだけど、僕はもっと、本当はね、正解は僕がもっと強引に返さなきゃいけなかった。
そうね。そう。
本当は強引に返さないといけなかった。
これ
が。
まあね、優しさに甘えちゃったからね。
そう、そうなんです。ね、あとで、ちょっと、本当に平謝りしたいと思います。
そうですね。申し訳ございませんとね。
しょうがないんですよ。しょうがないですよ。団長がどうしても500回ならちょっとお祝いよねなんつって。
違うでしょ。お願いしてね、優しいからもう出ていただいて。
ありがとうございます。本当にありがとうございます。
居座るとまで言っていただいてね。
申し訳ございません。いろいろ数々の無礼を。
うん、ここで謝ってどうするんですか。
いや、じゃあ別でもちゃんと謝るよ。当たり前じゃないですか。お礼と謝罪はちゃんと、
はい、そうですね、改めて、はい
はい、もうこれで僕はあれです、団長には何も逆らいません。逆らいません。もうイエスマンです。
そうね、もうね、はい、大きな恩があります。
ありがたいね。
はい、ありがたい限り
です。でもね、これもすべてこういった機会までこうやってたどり着けたのも、
うんうん、
ここまでねずっと、500回、約13年間500回、応援していただいたリスナーさんのおかげでございます。
はい、うん、そうですね、うんうん、
皆さんが応援していただいたんで、僕はいろんなこういう機会にも恵まれることができたわけでございまして、
うん、うん、うん、
絶対考えない。13年前に考えられなかった、ね、絶対、
うん、
想像なんかしてない、ね、絶対。
いや、僕だってこう竹内さんと一緒に団長さんと一緒に喋るんだって
鈴木さんは、うん、それこそ約13年前はまだリスナーですからね。
そうそうそう、この番組聞いててこういうことになるとは思ってもなかったです。
13年前まだリスナーで中学校1年生、うん、
中学校2年生、
ね、中学校2年生が、中学校2年生が、
うん、
鈴木さんは、
はい、
高校受験合格しました、うん、高校生になりました、そうそう、卒業しました。大学合格しました。
社会人になりましたっつってね。
そういう、もうなんかもう鈴木さんの成長をずっとお便りでちゃんとつどつど報告、
もう人生の半分以上もうそんなに聞いてることになってくるから、ね、
で今ここで喋ってる。
そうそうそうそう、本当に、
ね、
本当に何があるか分かんないですね、本当に。
あるよね、本当に。まあ僕はもう本当にね、この約13年間で、
うん、
でやっぱり一つはやっぱ地上波のラジオ、本当に僕はもうもともとそのポッドキャスト始めたきっかけはラジオが好きで、はい、ラジオっぽいことやりたいなっていう、ラジオごっこみたいなとこから始まったので、
はい、
ね、これがね、 まさか本当の日本放送、あの頃聞いてた日本放送のスタジオで自分が喋ると思わなかったし、
そうですね、うんうんうん、
ね、なんか事件も起こしてないのに新聞に載るとも思わなかったしね。すごい、ね、
まあね、
ネットラジオに、ネットラジオはネットの記事になるとも思わなかったじゃん。
うん、そうですね、
ネットの記事にもなって、
うんうんうん、
すごいね。
そう、
今日はもう本当にあの僕が幼き頃から、
うん、
そうでもない20代、僕でも見てたのは多分ね20代半ばぐらいからはかな、は
いは
い、
うんうんうん、
おそらく多分テレビで見てた方ですよ。
はいはい、僕は本当に幼い頃からっていう感じですね。うん、もうびっくりですよ、もう。
そうでしょ、そうでしょ、だって言ってなかったもんね、直前まで。
そうそうそう、
鈴木さんにはね。
直前になって聞いたから、ええー、みたいな。
あの、だって、ちょっと、ダメ元でお願いしてみようって思ったのが、う
ん、はい、
収録の2時間ぐらい前だから。
いつも突然なんだよな。
ダメ元でお願いしてみよう。OK くれちゃ
った。ね、それで OK もくださるから優しいですよね、本当にね。
これ本当にギャラ的にはいくらかかるんだろうな、すごいだろうな。
どうなんですかね、本当ね。
もういやらしい話ばかりになっちゃうけどね。これ、本当にあの皆さんね、よかったら僕らと一緒に、もう鈴木さんは来て、はい、本当に。
なんとか、
本当にあの親戚の一人や二人、もう本当に。あの、亡くなっちゃって OK だから。
亡くなっちゃってとか、そういう。
おつやですとか言っちゃっていいから。あの、意もしないおじさん作り出していいから。
まあ、なんとか頑張って、そうですね、その当日は。
小さい頃からすごくお世話になった、親戚なのかな、どうなのかな、でも、すごくお世話になったおじさんがいるんですよ。ぐらいにしとかないと、あんまりほら、近くしちゃうとさ、うん、
はいはいはい、
ね、これ南東市みたいなのあるじゃん、
近く、ああ、ありますね、うん、
あの、じゃあ申請しろよみたいなさ、
うんうん、
それぐらいだとあれだよ、1日有給というか、あの、取れるよ、休み取れるよとかなっちゃうと困るから、ちょっと微妙に遠いところの
はいはい、はい、
おじさん微妙に遠いところが亡くなったっていう程度、
そういうことに
して、ね、休んで
無理くりなんとかって
無理くり休んでて、ね、21日
はい、頑張って動きます、そこは、
ね、お願いしますね。でリスナーさんもあの、はい、ちょっとあれですよ、あのおいで、
そうですね、ぜひ一
緒に。3月21日、6時からなんで、
はいはいはい、
でもうその時には基本的にあれじゃん、マスクも自由になるし、
そうですね、その日にだと大丈夫ですね、うん、はい、ね、
15日からだっけ、
マスク13とかじゃなかったかな、
13だっけ、うん、マスク自由だぜっていうのはね、
うん、
まあ、それだけ、ま
あ、
落ち着いたという一つの、ね、
うん、
ちょっと落ち着いたぞっていう、まあ、油断はできないかもしれない、はい、まあ、落ち着いたよっていう一つ
の、まあ、そうですね、一つの区切りというかね、はい、うんうんうん、
それを過ぎた頃なので、
はい、
まあ、皆さんもね、よかったら、
うん、
無理のない程度に、いや、違う、無理して、ね、無理していただいて
僕は無理しないと ね、
これね、実は
うん、
実はこれ、うん、これ誰も言ってないんだけど、
はい、
僕ね21日それ行くとするじゃん、
うん、
翌日22日ね人間ドックなんだよ。
ああ、なんとも
大丈夫かな。
大丈夫じゃない。まあ、笑いで健康になってさ。
人間ドックなんだよね。
人間
何時からなんだろう、まだ全然分かんない。
そうね、あんまり朝早くになっちゃうとね、なかなか帰ってから寝てみたいなのもありますもんね。
そうなんです。
うんうん、
いうことで。よかったら皆さんね、一緒に行きましょう。
はい、そうですね、はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ぜひね、お便りください。行く気になった方はお便りください。
うん、そうですね。
よろしくお願いいたします。 みんなもうあれよ、会場なんだったらあれだよ、我々のリスナーで埋め尽くしちゃえばいいさ、うん、そうもいかないだろうけど、やっぱりファンもいるからたくさんいるん
で、まあまあそうですね、
うん、そうもいかないだろう、ね、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
ということでございまして、さあ終わるか、終わるか、
そうですね、終わりましょうか、
終わっていきますか
怒涛のね時間でしたけど
ほぼ喋ってないぞ僕。
僕も、僕こそほとんど喋ってないです。うんうんって確かにね。
ほぼ喋ってないぞ。終わろう。
終わりましょう。
終わろう。本当にありがとうございます。そして、はい、何よりも、うん、はい、こうやってね、本当に応援していただいている皆様、うんうん、またはそんなプロジェクトのメンバー、
はい、
そんなプロジェクトの元メンバ
ー、そうですね、はい、
もっと言っちゃうと第1回、
うんうん、
第1回のそんなことないし一緒に喋ってた渡辺くん、
はい、
ね、多分聞いてないけどね皆さんのおかげでここまで、続けてくることができました。本当にありがとうございましたということで、
ありがとうございます、
本当に。また来週からはね、まあ、ちょっと気を引き締め直して、
そうです ね、通常配信頑張っていきましょう、
やっていきたいと思いますので、
はい、
すいません、ということでお送りいたしましたのは竹内と
鈴木でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。